正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
大木の恵美子です。
今日は11月21日月曜日午後1時を回りました。とうとう11月も下旬に入ってまいりました。皆さん、
そうです ね、
ね、この時期ってなんか毎年考えることとかやることってあります？
いや、なんかあら今年ももうっていう感じがして、うん、何かしなきゃってなんか思ったり、まあ、年賀状のこととかね、
そういうのはありますよね。
そろそろなんか考えたりしますけど、まさきさんは？
いや、僕の場合はもうあとですから、まあ最後の月12月が残ってますよね、
はい、
多分そこの準備になるんですよ、
はい、
毎年だいたいスケジュールが決まってくるじゃないですか、年内のスケジュールがね、
はい、
じゃあそのスケジュールにあって、あ、この仕事は入ってるん、じゃあこれをちょっと今のうちに準備しとこうかなって言ったら区切れるじゃないですか2022年、あ、これだけ準備したら一応あとはもうこれやったら終わりだ。そういう時期ですね、この11月最後の10日間っていうのは。い
や、確かに本当にね、ちょっとこうイベントとかいろんなあのものも戻ってきたりとか、
うんうん、
ね、もちろん中止になってるものもあるんですけど、はい、なんか私たちのようなね、あのものの仕事もこうバタバタとわちゃわちゃとしてるような時期ですよね。
そうそう、
はい、段取りをね必要とする、
なんかやっぱり区切りをそろそろつけるべきだなっていう考えに立つのがちょうど今の時期ですね、僕はね。
そうですね、そうですか。
あとはこれはもう来年に持ち越そうとかね、あとはできることは早めにもう準備してちょっと落ち着こうとかね、年内、
そうですね、
それもありますよね。まあ過去を振り返ってね、今年の反省っていうのももちろんありますけども今日はですね、中身としてはちょっと過去を振り返りましょう、
はい
はい、今年のお天気についてのお話とその影響についてのお話、そのあたりね、お話したいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて皆さん、ここでね、今年のお天気ちょっと振り返りたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、台風について。
台風について、
うん、今年の台風シーズン振り返りましょう、
はい、
あの今年はですね、合計23個の台風が発生しました。
いや、本当に多かったですよね、
うんうん、まだこれから発生する可能性もないことはないんですけどもね。
そうなんですか、
はい、今までは23個でね、月別に見ますと、
はい、
4月と6月と7月にそれぞれ2個ずつ発生しています。8月5個発生、そして9月は7個発生しました、
はい、
で10月は5個と、これで合計23個なわけなんですけども、
はい、
昨年のこのシーズンって台風22個発生なんですね。でね、平年はっていうと 25.1 個、なので先ほど荻野さん多かったですねっていう実感ね、同じですけども、
はいはい、
平年に比べると2個ほど少なかったんです、
ね、そういうことになるんですね、うん、
2年連続で平年よりも台風の数は少なめだったんですね。
そうなんですか。
そうで、上陸した台風、
ええ、
うん、はですね3つありました。なかなか思い出せないでしょ、
いくつだったとかどんなんだったかっていうのは忘れがちになる時期ですね。
そうそう、この被害はどの台風だったかなとか、はいはい、いつだったかなっていうのは、僕天気予報仕事してますが、それでもやっぱりね、こんがらがることがあって。
まさきさんでもそうですか、
はい、でまあこうやって整理するわけなんですが、
ええ、
上陸した台風合計3つ、
うん、
7月と8月と9月に1つずつ上陸しました、
はい、
で 幸い近畿地方に上陸した台風はありません。
うん、そうですね。
なのであんまりこうピンとこない方も多いかなと思います。
そうかもしれないですね。
あれ今年台風シーズン穏やかだったなって思ってらっしゃる方も多いと思いますが、
比較的近畿はね、そうですね、うん、
ただね、
う
ん、特に今年は九州に2つ台風が上陸しています。
はい、そうですよね、
はい。この最初の台風の時に最近よく天気予報でも出てくる線状降水帯が発生して、うん、集中豪雨をもたらし、
はい、
まあ、床上浸水などの被害がだいぶ出てしまったんです。
もうこの言葉をよく耳にしました。
台風はだから来た時はすごいのが来て、もうしっかりと残念ながら被害をもたらしてしまったということなんですね。
そうですね。
でですね、特に今年は日本の南海上から南西諸島付近の海水温が異常に高くて、
うん、
これ海水温高いと台風がある程度の勢力を保ってしまうので、そのある程度の勢力を保ったまま日本付近を通過していったという特徴があります、
うん、なんか停滞は長かったように思いますしね。
そうそう、停滞してね、ぐずぐず海上でね、沖縄の南でぐずぐずしていた台風もありましたよね、
はい。
でね、これ一般的にですが、台風ってこれ覚えておくと一つの目安になります、
はい。
台風というのは海水温がだいたい27度以上のところにある間は衰えません。
衰えない、
うん、弱まらない、
うん、
27度が境目というふうに言われています。
あ、そうなんですね。
で、気象庁が持っているホームページにね、海水温のその絵もちゃんと見ることができるので。
あ、そうなんですね。
次の台風シーズンとかね、照らし合わせてください。台風の位置と海水温、
わかりました。
27度以上になると台風は衰えません、
うん。
で、今年はですね、日本の南海上から南西諸島付近の海水温がなんと30度以上もあった時期がずっとあったので、勢力の強い台風が来てしまったんですね。
そういうことがあったんですね。
まあ、その海水温を上げる要素っていろいろありますけれども、当然地球全体に温度が上がっている、まあ、地球温暖化、これももちろん原因の一つと言ってもいいでしょうね、
はい。
台風が強いままやってくるとやっぱり大きな被害が出てしまいますけれども、実はね、台風っていうのは実はいろんな役割があります。
役割がある、
うん、
はい。
デメリットもありますし、
はい、
メリットもあります、
はい。
デメリットの方は皆さんご存知、大雨とか高潮とか暴風をもたらしてしまいます、
はい。
で、僕たちの生活に大きな影響を与えしてしまいます ね、
ますね。
でもね、メリットがしっかりあります、
はい。
で、大きく分けると2つあるんですね。で、1つは水資源としての台風の存在ですよね、
はい。
夏の間渇水傾向だったとしても、ね、カラカラ状態だったとしても、うん、台風一つによる雨だけで一気に水不足が解消されること、これは実はよくあります。
これも大切なことですね。
そう、台風一個でもう本当にね、夏の水不足が解消してしまうことっていうのは本当によくあるんですね、うん。
メリットもあるんだ。
それからもう一つの台風の大きなメリットですが、
はい、
海をかき混ぜることによる生態系の維持、
これも大事ですよね。
これも大事なんですね、
はい。
詳しくは後半にお話して、ここで一曲お届けします。
はい、クリス・マンソンで The Wonder Years。
Celebrities. We were dreamers, believers that we could make it. We were living the good life. Bike rides, Nickelodeon vibes. Just searching for whatever we could find. Love, happiness, and just the Taco Bell line.Snowballs at cop cars, staying up, getting drunk.
tears, we were scared, damn. Just hoping for the night of our lives. Love, happiness, or just the Taco Bell life.
クリス・マンソンでザ・ワンダーイヤーズでした。
はい、今日は前半台風のお話をね、はい、ずっとさせていただいてますが、台風は今年は3つ上陸、そのうち2つが九州方面に行ってしまったと、大きな被害が出たと、
ね
え、台風が強いままやっていってしまったので、まあ、被害大きくなったと。
大きかったですよね、うん、
台風の強さを秘めるのは海水の温度ですよ、
うん、
27度が境目になります。
これちょっとチェックしない
といけないですね。チェックしておいてください。27度以上だったら台風は衰えることはまずないですね。
もうそれちょっと怖いですけれどもね、あの大事なことをちゃんと分かっていたら対処もできるっていうことですよね。
そうですね、
はい、
でその暖かい海水温、特に今年はもう30度以上あったのでね、異常なくらいの海水温の高さだったんですね、
はい、
でまあこれによって大雨になってしまったりとか、うん、それから台風って気圧の低いね、低気圧の非常に強いやつですから、
はい、
海水面が上がって高潮を引き起こしたりとか、もちろん暴風をもたらしたりとかね、
はい、
いろんな悪い面があります。悪い影響を僕たちに与えてしまうんですが、
はい、
実はその台風のメリットっていうのもありますよというお話を少しだけ前半しました、
はい、
で一つは水資源としての台風の役割、うん、
大切ですよね。
これ大きいです。台風一つで渇水状態一気に解消する可能性が出てきて、それは何回も過去ありました、
はい、
それからもう一つはあの季節を進めるっていうね、そういう役割もありますが、もう一つの大きなメリットとして海をかき混ぜることによる生態系の維持
ね、これ本当前にも教えてもらったことあるんですけど、うん、あの正樹さんからねそういうお話いただいた時に改めて思うけど、はい、すごく大切なことも台風は役割としてあるんですよね。
そうなんですね、
で
もう少し具体的にお話しますとね、あの今年の最初に上陸した台風4号、これ南西諸島から北上して九州の西の海上を進んでいったものなんですが、まあ、その時海水温はね、確かにさっきお話した通り30度以上あったんですよ。
高いですよね、
うん、それがこの台風4号が去ってしまった後しばらく経ってからの海水温の観測データを見ると26度ぐらいに下がってました。
そんなに下がってるんですか。
そう、これがだから台風があの海水をね、上の方にある、水面に近いところに海水と底の冷たいのをかき混ぜて温度を下げたっていうことなんですね。
あ、それじゃあとっても生態系にも影響することですからね、
うん、台風が海水をかき混ぜてくれたおかげで、うん、その後その付近を通過した台風も海水温が下がったので、
うん、
あまり勢力が実は強まることはなかったんですよ。
ああ、よかった。
そうだからいろんな役割が実は台風にはあるんですね、うん、
あるんですね、
うん、あまり上がりすぎてしまった海水温を下げてくれるという重要な役割が台風にあります、
はい、
なのでそれによって生態系が維持できているという一面があるんですが、うん、
はい、
実はですねちょっと残念な報告が環境省の方から実はありまして。
何ですか。
台風って海をかき混ぜてくれるってね、生態系にいい面がありますよって言いましたが、
はい、
この海をかき混ぜてくれる台風がやってくる前に、
うん、
今年の夏です、大変なことが起きてしまいました。9月の下旬に環境省がある調査を行いました。で場所はですね、西表石垣国立公園内にあります石西礁湖という場所での調査です、
はい、
でこの石西礁湖って海好きな方はねちょっと知ってるかもしれませんが、はい、石垣島と西表島の間に広がる南北約15キロ、うん、東西約20キロに及ぶ日本最大のサンゴ礁の海域のことを言います。
とっても綺麗なとこですね。
石西礁湖と言います、はい、でこの度の調査によりますと、うんって思う数字が出てしまいまして、この石西礁湖のサンゴのですね平均白化率が 92.8% だったという結果、報告がありました。
これは悲しいですね。
サンゴの白化、
うん、
これはもうサンゴがほとんど瀕死の状態になっていることなんですが、
はい、
この白化率が 92.8% だと。
もうほとんどじゃないですか。
サンゴの 90% 以上が瀕死の状態だということなんですね、 で、このサンゴの白化っていうのは海水温の上昇です。
はい、
なので確かに今年海水温が30度以上あって、これが長く続いたこの夏っていうのは本当に異常でした。
はい、
まあ、地球全体の温度が上がっている状況の中で残念ながら最悪の調査結果が出てしまったということなんですね。
そういうことですよね。
まあ、これぜひ僕も現地に行ってね、うん、実際に見てみたいなと思うんですけども、うん、
ね、
どんなひどい状況になってるのかな。
いや本当です。こうね、西表って本当に美しいね、そういうサンゴでも有名なんですけど、は
い、特にこのエリア皆さん覚えておいてください。石西礁湖という場所、
石西礁湖、
まあ、有名な場所で、世界的に有名な場所で、サンゴ礁、すごい広くね、サンゴ礁を分布している場所なんですね。
はい、
なかなかね生態系維持って難しいなって思う、もう一つのね要素がありましてね、
はい、
で海水温上がってしまったからサンゴ礁は白化してしまったと。これもちろん海水温上昇が原因なんですが、今年台風がですね2つほどその後やってきて、この海域にね結構とどまってしまったんですよ。停滞してしまったんですね。で実はね、台風をかき混ぜて生態系維持しますって言いましたけれども、かき回しすぎてしまって、
もう混ぜすぎっていう感じですね。
混ぜすぎてしまって、サンゴを壊してしまったんじゃないかとも言われています。これが白化を引き起こしている、こういう見解も今出てきてるんですね。
そうなんですね。
で、まあ、こうやって考えると本当にこう自然環境を維持するっていうのは、もうバランスが本当に微妙なんだなっていうのがよくわかりますよね。
本当にそうですね。でもまあ元々の台風がそんな風にならなければいい感じでかき混ぜて生態系を整えてくれるものにしたのに、やっぱり異常気象とか、
そうなんです、
まあ、人為的なというかね、
うん、
私たちが直すことというか、あの何か今からできることっていっぱいあるんだなっていうメッセージのような気もします。
そう、そのあたりにもう少し詳しくお話ししますとね、
はい、
あのまず海水温が異常に上がったっていうのは、これ温暖化が引き金になります。
はい、
だから温暖化を止めるのは僕たちの大きな役割になります。
そうですね、はい、
これが一つ。あと台風が2つ、台風がね、あの海域に停滞してしまったと。で普段と違う台風の動きになってるっていうのも、もしかしたら地球温暖化とか気候変動が影響してそうなってるかもしれない。
なんかそんな気がしますね。
うん、偏西風の位置が、例年だったら、ここにあったのがなかったから停滞してしまったと。その間接的な影響がもしかしたら気候変動なのかもしれない。まあ、これはもちろん断定できなくてね、まだまだ僕たちはそんなことを、あの専門家の方のね、あの研究が進まないとね、断定はもちろんできませんけれども、
はい、
そうやって考えると、まあ、少なくともその自然環境をね、あの人為的に気候変動を起こしてしまうっていうのはやっぱり良くないこと。あの地球温暖化をね、あの本当かって懐疑論者の方にとったら、ちょっとそれは辻褄をうまく合わせてるだけじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけれども、でもやっぱりよくよく考えてみると、温暖化は進んでいて、その温暖化っていうのは、あの原因は二酸化炭素とか温室効果ガスが多くなってしまってるからであって、二酸化炭素を多くしてしまってるのは僕たちの社会活動、生産活動っていうの、これはもう明らかなのでね、やっぱりそのあたりっていうのは僕たちは注意して、この後いい環境に戻すっていうのはすごく大事なことかもしれない。でそうするとサンゴはね、こんな白化することなかったかもしれないし、もちろんこれも推測も入ってますけどね、だけどもやっぱり僕たちがやらなきゃいけないことって考えたら、まあそこですよねっていうお話ですよね。
本当にそう思います。
まあ、できるんであれば、僕たちの力ができるんであれば、何かの、ね、形で役立つことができることはないかなというのは考えるのが大事ですよ ね。
ちょっと一緒に正木さん行きましょうか。ここ
ぜひ行きたいです ね。またもし行く機会があれば皆さんに報告したいと思います。
本当に
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん 何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託事業の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、皆様ぜひご回答ください。回答期間は12月5日まで。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に兵庫環境創造協会オリジナルのスプラウトペンシルをプレゼントします。スプラウトペンシルとは短くなり使い終わった鉛筆の種子部分ですね、土に植えると新たな芽が出て植物に生まれ変わる鉛筆ということになるんですが、書くこと、植えること、育てる、楽しむのサイクルを通じて身近なエコ活動が体験できますよ。ゴミが出ないサスティナブルな文具です。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページをご確認ください。
はい、皆さんご協力よろしくお願いいたします。さて、ここで番組に、ね、たくさんメッセージ、ね、お便りいただいてますので、ちょっと時間がないので一つだけですが紹介させていただきます。
いつも、ね、毎週たくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。あのですね、まさきさん、荻野さん、こんにちはといただきました。ピンクのマーメイドさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、10月24日放送の火力発電がもたらす地球環境を興味深く拝聴しましたといただきました。まさきさん、世界中で見ても化石燃料を燃やす火力発電が多くて二酸化炭素が増え地球環境が悪化することを知り、私たちは真剣に取り組むことが先決ですね。
そうですね、火力発電まだまだね、国とかね、電力会社さんとかが、はい、もっとね、その再生可能エネルギー方向に進むことを僕は期待したいですけど ね、
これが悪いというより全体を見てね、環境を良くしていく方法も必要かもしれません ね。
ピンクのマーメイドさん、はい、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
さて、皆さんもね、お便りどしどしお寄せください。この番組でもね、このように紹介させていただく機会があるかなと思います。宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではmasaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。